はようございます。2024年5月13日月曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日はですね、月曜日ですので、いつも通り今週の予定からお話をしていきたいと思いますが、先週ゴールデンウィークが明けまして、今日からですね、さらに平日5日間ということになりまして、ゴールデンウィーク明け2週目の今日からですね、いよいよ3月期決算会社のですね、決算発表も大詰めということになっております。5月13日本日月曜日、ソフトバンクグループ、鈴木、大日本印刷、スクエアエニックス、楽天銀行、青空銀行などの決算発表があり、明日14日火曜日にはですね、ソニーグループ、ニトリ、エネオス、リソナ、三井住友トラストホールディングスということと、1月から3月期の決算、3ヶ月の決算ですけども、楽天や日本マクドナルドの決算発表もあり、15日水曜日にはリクルート、エーザイ、三菱ケミカル、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループと、金融機関の決算発表があり、あるということになっています。決算発表ね、三メガ銀行、もうすでに、日経新聞がすっぱ抜きしておりますけれども、こういうのはね、事前にメガ銀行の方からも、株価をね、あまり大きく変動させないと、決算発表で変動させないということで、事前のリークだと思いますけれども、三メガバンクの2024年3月期連結決算、純利益合計が前の期比2割増しの3兆円程度となったということで、2005年度に現在の3メガバンク、三井住友、三菱 UFJ、そしてみずほ、この3メガバンク体制が発足して以降の最高益を更新したというふうに見られております。貸出金利から預金などの調達金利を引いた利ざやが海外で拡大したのが主因だということで、底堅い国内経済を受け、企業の資金需要が旺盛だったことも追い風になり、純利益3兆円ということで、3メガ銀行合計がですね。ただ、この3メガ銀行の純利益合計しても、トヨタ自動車1社に及ばないということで、先週、お伝えしました、トヨタ銀行の、トヨタ銀行じゃない。トヨタもね、ファイナンスがすごい強い企業なので、あれですけれども、トヨタ1社を超えて、トヨタ1社のね、金額をなかなか、みんながまとまっても超えることができないということでございますが、個人的にですね、注目していますのは、ニトリなんですよね。ニトリホールディングス。こちらね、ニトリって、海外で作って国内に輸入して、それで、売ると。安いベトナムとかね、そういう海外で組み立てて作るんですけれども。で、海外で、原材料を、作って、それで国内に輸入して、国内で販売しているっていう形なので、あらかじめニトリのね、会長さんが、ニトリのトップの方が、為替予約を取ったりとかして、結構為替の見通しがね、ニトリって得意というか見てらっしゃって、すごい相場師みたいな感じがするので、ニトリの決算発表で今年のね、この2024年4月以降の2024年度がどういうふうな為替見通しを示していくのか、あと去年のね、見通しがどうだったのか、それの正解具合がどうだったのかっていうのがね、気になるところなので、明日14日火曜日の決算発表、個人的にはすごく興味深く見ていると、見ようかなというふうに思っているところでございます。また決算発表以外のところでもですね、経済に関する大きい数字の発表がありまして、5月15日水曜日に、アメリカ4月のアメリカ消費者物価指数 CPI の発表がございます。そして16日木曜日には1月から3月期の日本の国内総生産 GDP の速報値もあるということになりますので、今後の、ね、日本の為替の動きとか、その辺を見ていく上でも非常に重要な指標の数字が発表ということになります。政治的な面でいくとですね、4月15日、また4月って言っちゃったごめんなさい、5月15日水曜日にですね、シンガポールの首相が20年ぶりに交代ということで、今首相をやっているのはリ・シェンロン首相ということで、こちらはリ・クアンユー初代首相の息子で、2004年から第3代首相に就任し、リ家の後継者として知名度も高く、20年間にわたってですね、シンガポールの舵取りをしてきましたが、 こちら20年ぶりに新しい首相としてローレンス・ウォンさんという人がですね、シンガポールの首相トップに立って変わっていくということになります。シンガポール1965年に独立して以降ですね、まあ、英語教育とか金融の、ね、センターとしての地位とか、まあ、こういったものを固めていきながら、近年ではやはり外交においての中立性、こちらが非常に重要な、ね、国として、例えば2015年には中国の習近平国家主席と当時の台湾の総統である馬英九さん、こちらの、ね、2人がシンガポールで会談をしたりとか、2018年には、史上初のアメリカと北朝鮮首脳会談、ね、キム・ジョンウンさんとトランプ、当時の大統領としてのトランプ前大統領がですね、2018年に史上初めての米朝首脳会談をシンガポールで行ったということもありますが、この新しく首相になるローレンス・ウォンさんですけれども、まあ、なかなかまだね、人となりというか国際的な知名度まだ低いですし、何より外交を、ね、どういうふうに、やっていくのかっていうのがまだ見えていない。もともとローレンス・ウォンさんはですね、財務大臣と副首相を兼ねて、やっておりましたので、まあ、なかなか外交の面で、出てくることがなかったので、まあ、本当にシンガポール、どういうふうな外交手腕を見せていくのかというところが注目されるポイントかなと思います。新首相、年齢は51歳ということで、ですね、李顯龍首相から21歳若返るということになります。こちら就任後ですね、どのような政策方針、公式の場で明らかになってくるのかというところ、このあたりがね、注目されるポイントでございます。